どうも、リスナーの皆さんこんにちは、平田恵美です。今回はですね、普段のレギュラー回とはちょっと違う、特番をやってみようと思います。で、今回の特番を収録するにあたってですね、特番の中で取り上げるトピックにとてもふさわしいゲストを、今回はお招きすることができましたということで、早速ご登場お願いします。
はい、3代目プロポッドキャストリスナーのたかしです。よろしくお願いします。
お願いします。いやー、なんかいきなりこうなんかたかしさんのこうプロフィールにポンってそれが現れてえ、何これっていうふうに思ってこの間お聞きしたやつだったけれど、
はい、
いやなんかそのこう1代目2代目っていうふうにこうなんか一、はい、人ずつしかいないっていうところで、あ、なんか選ばれし、なんかナルトのホカティシステムみたいな感じじゃんとか思ったんですけどということで、ちなみになんですけれど、はい、高橋さんっていつからそのポッドキャストを聞き始めてます？
聞き始めたのは、2019年の3月です。
うんうん、
だからそんなに浅いというか、
いや、はい、僕からしたら全然めっちゃ聞いてるなって感じなんですけど
、はい、
数もすごく聞いてらっしゃるし、じゃあ結構そのなんだろうな、自分でこう番組を配信するタイミングまで半年しかなかったんですね。
あ、そうですそうです。はい、
なんかそれってこう、まあ、一般人 その配信者が多いからその親近感があったというか、はい、その 手に届く感じがやっぱりしたんですかね。
うん、最初に聞いたのが、正しいように見えるっていう自分と同い年の人たちがもうその時点で10年以上やってるやつとあともう一個聞いてたのが兄弟のくだらない話っていう本当の兄弟、あのお姉さんと弟さんでやってる番組が、
歌丸さんですか？
あ、そうですそうです。で、どっちも未だに続いててっていうのがあって、うん、で、くだばなさんの方は未だに聞いてるんですけど、
うんうん、
で、なんか特にくだばなさんの方を聞いた時に、うん、自分も姉と仲がいいので、あ、なんかそういう感じでやってみたいなと思ったりもしたんですけど、
なるほど、
うん、まあ、結局は一人で始めたんですけど、なんかそこで楽しそうだなって思ったのがきっかけで。はい、
いや、正しいさん、僕前送迎さんのことを調べてた時にそのゲスト会があったから、
はいはい、
それ調べてたら1400回で出てきて、はあ、そんなに配信してるなんか1日の間でなんか10本撮りとか言ってませんでしたとんでもねえなって思ったし、そう、いや、兄弟系結構ありますよね。なんかサッパさんとかもそうだったし、
うん、
じゃあ高橋さんは実際声かけたんですか、お姉さんには？
なんかラジオ やり始めたよって言った時に姉が、うん、あ、やりたいかもって言ったけど、あ、でも本名じゃなくやりたいからって言ったりとかしたりとか、あと姉自体が仕事が忙しいっていうので実現しなくてっていうのがあって、
うんうんうん、
だから、はい、実現はしてないんですけど。
そうですよね、なんか僕も、はい、こんなに継続するっていうのが難しいんだっていうことを、まあ、身をもって知った一人なので、うんうんうん、なんかそこはこう長く続けていけるようなこうプランを最初に作っとくっていう、なんかそこは結構ね、頭脳というか計画性というか、うんうん、なんかね、工夫が必要なんでしょうね、
うんうん、
ということで、あ、そうだ、まだ今回のトピック言ってなかった気がする今回はですね、はい、ゲイのポッドキャストの、
はい、
これまでの歴史をですねちょっと振り返ってみようかということで、ちょうどこの間ね、その、まあ、高橋さんに教えてもらったから聞いたんですけど、ソーディエさんの198回で、あ、違う、196回かで配信されてたから、僕もそこから聞いて、で、なんかやっぱ発想が同じですよね。そのたくさんあるからこうなんかカテゴリーに分けるというか、その、
うん、
もうゲイポッド言ってもね200ぐらいなってきちゃったのかな。だからなんかそれで、ね、ゲイポッド一言に言ってもどれ聞いていいか分かんないみたいな、
うんうんうん、
感じだったから、そこのところなんか、まあ、フローチャートじゃないけれど なんかこう分けるものっていうのが欲しくなっちゃうんだろうなっていうのは思ったんですよね。ということで、じゃあまずは今回はちょっとビギナーの方にも分かりやすいようにしたいということで、まずはこのゲイポという、言葉ですよね。ゲイとそれからポッドキャストの、2つの言葉を合わせてゲイポってしてるんですけど、これが、はい、意外とその難しいのが、ゲイの人が配信者だっていうふうにその公表していたらゲイポなのか、ゲイに関することをそのトピックとして取り上げていたらゲイポなのかっていうところが、ここがちょっと変わってきちゃうところですよね。だからそういう意味ではこうリベコンさんとか犬指さんとかはちょっと難しいかもしれないですよね。
あとストレート女性がこう加わってるパターンもあるじゃないですか、パーソナリティに。でも自分はゲイポだと思ってますけど、あと本人がどう思ってるかっていうのもありますけど。
そうですね、でも僕はその女性の方が加わってるやつだとしても、その一応その そういうマイノリティに対するその完全な理解者だと思うんで、だからそこでこう、そういう仲間を見つけたい人にとっては自分と同じものという感じ、自分と同じセクシャリティの人が配信してるものっていう中には含まれててくると思うんで、だから視聴者目線で言うと僕は女性が混じってても何にも気にならない感じでありますよね。むしろなんかごてんラジオさんもゲイバクさんも女性の方の方も面白いから、あそこ二人女性同士で話して楽しいんじゃないかとか結構考えたんだけど、
確かに
最初ごてんラジオさん聞いた時もびっくりしましたもん。バージャさんが頭の中でイメージして嫌いな人を地球に乗せて上空に爆発させろとかいう話をこれは確かになんかこうスカッとするものが多いねとか、なんか安いものを36回リボ払いする話とかすごい好きでいやこの間のその総理さんの話で僕も初知りだったんですけど、リュウさんが作ったんですね、ゲイポって言葉
ああ、なんか言ってましたね自分はあんまり把握してなかったんですけど、
なんか僕一回ね総理さんの YouTube の生配信を見てて、で、なんていうのかな、その例えば御殿ラジオさんだったら御殿フレンズみたいな、そのこう視聴者のこうまとまりを言う名前があるんじゃないですか。でそういうのを作りたいって言って、結局なんか総理友の会からこうなんか派生してフレンドになってソフレンになりましたけど、確かその時は
そうなんだっけ、全然記憶ない。
いやなんかあんまり使ってる人はいないかもしれない。
いないいない。
ソがひらがなでフレがカタカナで、でなんかそういうこうなんだろうな、こう相性みたいなのを作るのが好きなんだろうなっていうふうに思ったんですね、その草芸さんって。ただこれ芸法の場合がちょっと難しいのが、僕はひらがな派なんですけどカタカナの人もいるじゃないですか。だからそこでこうハッシュタグが統一されてないんだなっていうのはちょっと思いましたね。どっちかというとひらがなの方が半分以上な気もするけれど、あとやっぱゲイポっていうこの3文字がなかなか聞き慣れないもんだから、あんまりこうポッドキャストに馴染んでこなかった人が間違ってゲイボっていう風に言ってる人もいて、なんかそれはこうなんだろう、個人的にはゆるボとかイケボとか、なんかそういう3文字目がボってなってる言葉になんか引きつけられて、まさかボじゃなくてポだったっていう半濁点になったっていうことにあんまりこう聞くだけで識別できなかった人多かったのかなっていうふうに思うんですよね。というゲイポという、名称自体の話で、ここからはですね、じゃあもちろんゲイポについて話すんですけど、ちょっとこうポッドキャスト全体のことも加味した方がいいかなと思って、で僕ももともとはその 自分の番組を配信した後ぐらいから、まあ、高橋さんにいろいろローソンさんが作ったリストとか教えてもらって聞き始めた立場だったので、僕の方こそ、まあ、リスナー当事者としての経験は浅くて、それでいろいろ見ました。ローソンさんのコラムとか、あるいはこう、まあ、まあ、一力にちょっと時の人になった講師さんとかあと、ねじまきさんも結構ポッドキャスト界隈のこと話されてるから、その辺も思い出しながらいろいろ僕なりに複合してみました。はい、ちょっとプレゼンできるかどうかすごい心配だけど、僕なり頑張って、見ようと思います。
はい、
まずポッドキャストっていう言葉のことをですよね。まあ、僕は全然そのアップル製品に全然親しんでなかったので、まあ、この、まあ、サービス自体は2004年にアメリカで登場したっていうことで、いや2004年っつったら僕小学校入学した年なんですけどね平成に直す と、16ですね。
はいはい。
で、日本では翌年に、まあ、だから2005年に、iTunes のこう中に入っている機能というので、まあ、上陸したらしいんですけど、ただそのまだ日本に来てない時、アメリカでしかない時にもうポトフさんは申請通ってた気がしますね。相当なこう情報通だったと思いますけどね。ポトフさんの番組多すぎて僕は把握しきれてないんですよねなんか
自分も全然
なんかいつものレギュラーのやつと音楽のやつと、
はい、
あとミニってやつと、うん、あと著作権のやつと、
うんうん、
あとあちょっとわかんないかななんか前に桃屋のおっさんさんが言ってたのが、はい、ポトフさんがその日本のポッドキャスト界のアダムとイブの立場だって言ってて、あ、二人借りちゃうんだみたいな感じだったけどっていう感じで、まあ、なんかそのポッドキャスト界のトップって言ったら、例えばこう、まあ、樋口さんとかあそこら辺を、まあ、想像する人が多いけれど、そもそものパイオニーで誰だったんだってなったら、みんなポトフさんに行き着くって言ってたので、僕もなんかポトフさんが作った、なんだったっけあれ、スペースみたいなやつ、クラブハウスだ、あれのグループに一応入らせていただいてるんですけど、まだ一回も話したことはない、という感じですね。高橋さん、2004年って何してました？
2004年さっき何歳だったかなと思ったんですけど、17歳なので高校生ですね。
ってことは、うん、もう掲示板使ってますね。
あ、使って、あ、デビューしてます。デビューしてます。ヒットしたらデビューしてます。はい。
で、まあ、このポッドキャストっていうのは造語なんですね。
はい、
アップル製品の iPod、僕も姉が持っているのを見たことがあります。こう薄いやつ。
うんうん
と放送とか配信みたいなのをこう意味するブロッドキャストっていう言葉を組み合わせた言葉ということで、でそもそもアプリとして、アプリじゃないな、なあ、機能自体か、もともとその iPod だけの機能でしかなかったんだけど、それをこう iTunes でも聞け、iPhone だ、 iPhone が登場したのが2007年の6月みたいなんですけど、まあ、それまで結構ガラケーの時代だったんで、でそのやっぱ持ち歩かないと、やっぱ醍醐味じゃないじゃないですか。その家の中でパソコンで聞くだけだったらちょっと違うので、持ち歩くっていうことをするためになんかすごい面倒くさくって、なんかもともとその iTunes はパソコンのアプリ、ね、ソフトだったから、そっちでダウンロードして、それをこう有線でカチャって iPhone につなげて移動させなければいけなかったんですって。だから今みたいにこうこっちの iPhone で通信しといて、パッて外出先で聞くっていうのができなかったっていうふうに聞くと、そりゃめんどくせえな、広まんねえよなってちょっと思っちゃったから。で で、まあ、ポッドキャストの、まあ、起源というところが、まあ、そんな感じで、でここから、まあ、ゲイポの話になっていくんですけど、あんまり良くないかもしれないんですけど、やっぱ世代分けしたくて、うんうん、前にこう、まあ、先ほどもちょっとお話ししたまあ、ゲイポ年表を作った講師さんとお話しした時に、うん、世代作っちゃうとそのなんか先輩後輩みたいになっちゃうみたい なんか、うん、同じこうゲイポっていう一つのまとまりで仲良くするっていうのがいい気もするっていう話があって、うん、あ、なんか世代っていうのは一つこうなんか心の分断みたいなことになっちゃうのかなっていうのを思ったりもしたんですけど、
うん、
ただそのやっぱどうしてもこう僕はなんか自分の立ち位置を確認したいっていう気持ちもあって、
うんうん、
それで、まあ、あくまでもまあこれからの説明をこうしやすいように分かりやすくするっていう都合で世代を4つに区分するわけで、その同じゲイポでもこの世代とこの世代も別世界だからみたいな、そういうことではないっていうのをちょっとリスナーさんに対してお断りを入れておきますね。でまずは最初の世代元祖ということで、はい、まあ、ちょっとこれもポッドキャスト界のこう、まあ、あり方っていうのを見ていくと、まあ、元々そのまあ、iPhone に映すっていう話をさっきしましたけれど、それがこう、まあ、現在の紫色のいつも使ってるやつのアプリが、うん、そのアプリ自体ができたのが、まあ、その iOS 版ですね、2012年の6月ということで、ただそれでも知名度はやっぱり低くて、もともとそのやっぱ携帯買った時に機種変した時に最初から入ってるから、あれこれ何っていう風になるじゃないですか、うんうんうん、でそのプリンストール状態になったのが2年後なんですって、2014年の10月っていうことで、
うんうん、
多分ここら辺からなのかなって、その何ですかね、こう認知度っていうか、
うん、
なんかポッドキャスト何それ美味しいのじゃないけど、なんか、うん、ちょっとなんか存在感出してきたのはやっぱりそのなんだろうな、まあ一つアプリとして可視化されたっていうのは僕は大きい気がしました、
うん、
で高橋さんってこうどうですかね、サウンドクラウドって使ってみたことあります？まあ聞くだけでいいんですけど。
ないです。
まあ、僕は、まあ、ラジオとは別に、まあ、自分で作曲した曲をネット投稿したことがあるんですけど、でその時にこの、まあ、ドイツ のサウンドクラウドっていう、まあ、プラットフォーム利用してて、で送迎さんとかは多分今でもこっちの方の投稿続けてって、
うん、
確かサタデーラジオフィーバーさんは6回分ぐらいで終わっちゃった気がするけど、うんうん、まあ、ゲイポ以外にもこうやる気ない FM さんとか、あ、おとふとさんもだ、今でも続けてる。で、
うんうん、
これがね、ちょっとまあ、使ったことはあるから分かるんですけど、無料会員だとね、180分までしか投稿できないんですよ。だから曲じゃなくてラジオなんで、あっという間になくなっちゃうんですよ、うんうんうん、そんなの。だから有料会員になるしかなくって、
うんうんうん、
でまあ、後々お話するんですけど、ウェブサーバーとか昔は借りなくちゃいけなくって、うんうん、その自分のサイトを持つ人もいたので、うんうん、なんかそうなっちゃうと楽しみで配信する側が金払わないといけないっていうなんか、
うんうん、
そこがあるから、やっぱそこも、うん、配信するにあたってのこう一つ障壁、なんかよっぽどやる気がないとお金出したまで配信する気にはならないだろうなということを思いましたね。あ、ちなみにサウンドクラウドは2007年の8月からありますので、まあ、一応知る人は知るみたいな感じだったと思います。でそしてこれはまあちょっと間接的ではあるんですけど、やっぱりこう一般のリスナーさんがお便りを投稿できるっていうのめっちゃいいと思うんですよ。でそして Google フォームいっぱい使われてる Google フォームが登場したのがいつなんだろうっていうのを調べたら2014年の10月だったんですよ。だから iPhone 買った時にそのプリンストールで入ってる時期と全く同じで、ここの兼ね合いもあったのかなっていう、その知らない人同士がネット上でこうなんか 心の距離縮めるために必要なそのツールの進化っていうところが整ってきたのが2014年ぐらいだったのかなっていうふうに思ってます。で、どうですかね、高橋さんが知ってる中で一番古いゲーポって何のイメージですか？まあこれは多分調べることはできないんですけど、ちょっと多分
今回エビちゃんが台本作ってくれててこの一番最初に書いてあるのが、あの武田と弘樹の歌のフリーマーケットが2007年からなんだと思って、
これはねちょっと調べるの苦労しました。iPhone の紫のアプリで見ると、はい、もう200回超えてるんで、はい、じゃこの前はどうなってるんだと思って、うん、で Twitter に行くとほら、まあ、個人サイトのリンクが載せてあったのかな、
うんうんうん、
でそれで Google の検索みたいにこうページページっていうふうに送ってみるんですよ。シャーってならなくて、で順番を並べ直すこともできなくて、
うん、
で最終的にカチカチカチってずっとクリックして36ページ目まで行って、やっとたどり着いたのがこれでした、2007年。
しかもひろきくん多分途中から来てると思うから、
あ
最初武田さん一人だったのか何なのかは分かんないんですけど、
うん、武田聡さんって作詞家でしたよね。
うん、なんですかね、
どうだったかな、
音楽にすごい詳しいですよね、うんうんうん、いろんな、
ただこれはちょっと迷ったんですよ正直。まあ、お二人ともそういうセクシャリティであるとはいえ、まあ、音楽番組じゃないですか、だからどうしかなって思ったけど、途中でジャンジャン水組ファイスでできたから、これはもう確定だと思って、僕ね虹組ファイツの存在知ったの結構後でした。去年の春ぐらいだったかな、
うんうんうん、
まあ、たまたまツイッターで知り合ってリアルした人が元メンバーだったからっていうなんかそういう繋がりだったんですけど、
うんうんうんうん、
しかも名古屋が拠点だったみたいだから、あだったらもうちょっと知らなくちゃいけないかなとか思ったんですけど、でまあ一応僕が知る限りは、まあ、この、歌のフリーマーケットが一番最初かなと思ってるんですけどね、
うんうんうん、
いやそもそもアスゲーさんでも2011年だから、うわすげーって思ってた、
うんうんうん、
まだつわものがいたかっていうなんか、うん、掘り起こせばもっと出てくるのかもしれないけど、ちょっと、まあ、リサーチ力がないので、うんうん、なんかいいペースですよねアスゲーさん、こうなんか毎週何時とか決まってないし、うん、気まぐれ感はあるんだけど、うん、まあでも別にいやいや続けてるわけでもないし、
うんうん、
なんかあれぐらい緩い方が趣味としては続くんだろうなっていうふうに、
うん、
でもちろんそのこう環境音として、まあ、聞きながらなんちゃらみたいな、そのすごい内容が重くて集中して聞かなくちゃっていう感じじゃない、うんうん、じゃないですか、
うんうんう
んうん、あとはそのもう内容もなんだろう、こう言っていいのかわからないけど、こうリスナーさんをこうおじさん限定にするというか、そのなんかもうか開始早々なんかもうビールプシュってやけど、とか言って乾杯グビグビグビ、あーうめーとか言ってる、なんか それを若い人が聞くとは思わないから、なんかそこをなんか同じ世代の人が親近感を持ってるポイントなのかな、うん、あのなんとも言えないゆるさっていうのは、
うん、
確かマヨゲーのお二人もあの番組が好きで始めたってどっかで言ってたかな、
うんうん、そうですね、
うんうん、あのまあ一応、まあ、知ってる人は少なかったけど、はい、まあ、2005年から日本でもあるわけじゃないですか、
はい、
でそこから、まあ、iPhone の、 あの機種変した、まあ、時点でアプリがもうすでに入ってるまでに、まあ10年間ぐらいあったので、まあ、その間ってどういうものをみんなこの手たのかなって思って、まあもちろんあの普通のね、あのテレビとか FM ラジオとか聞いてた人もいると思うけど、そのパソコンが好きだった人はいたと思うんですよ、こう、はいはい、2チャンネルとか、うん、ニコニコ動画とか、あと僕がよくちっちゃい頃やあのパソコンで見てたの、面白フラッシュゲーム集っていうやつですね、うん、これはどうなんだ、知ってる人どうなんだろうな、まあ、実際それでほら例えばニコニコ動画で オゾンの曲が恋のマヤヒってなって、すごいなんか有名になっちゃったじゃないですか。多分歌ってる当の本人はどうしてこんなに日本でブレイクしたのか今でも分かってないんだと思うけど、っていうなんか2チャンネルとかニコニコ動画とかの勢いっていうのはあの頃はすごかったんだろうなっていう、まあもちろん YouTube とかがなかったからって今消去法かもしんないけれど、ただまあまあ今こそこの携帯持ち歩いて何でもするっていう感じになってるけど、その家でその据え置き型のデスクトップ型のパソコンにこうへばりついて何かを見たり聞いたりするっていうのが楽しみだった人っていうのはとてもいたんだろうなって思うんですよ。でそこで一つ僕がちょっと聞いたことがあったのがネトラジだったんですね。なんか多分今でいうツイキャスみたいな感じなのかなって思って、アーカイブも残してるけど生配信もできるっていう、なんか主婦での DJ がとてもいたみたいですけれど、まあなんか会社がいろいろその上部が変わっちゃって今は FC2 になってるけれど、なんか 3,4 回ぐらい変わったのかな。でまあそういうところでまあ音声コンテンツを配信してる人はまあいるっちゃいたのかなっていう、まあゲーポーの前に、まあ、それに変わるものとして、まあ、一つ、まあ、見てますね、僕は。高橋さんの掲示板っていうのは2チャンネルではないですよね、その、レアウ系の。
そうですね、でも、当時、その、ポッドキャストが多分始まった頃って、ちょうど、ブログとかがすごい流行ってる時代で、でその中にボイスブログのジャンルがあって、でそれでそれこそポッドキャストやる感覚で自分のブログを一人一人が持って、でそれの声バージョンっていうのをやってる人がいて、好みの人の頭に聞きに行ったりとかしてましたけど、そういうサービスがあって、
でなんかこう、まあ、普通ブログでこう文章とか写真とか載せるじゃないですか、でその中にこうなんだろう、こう横長のなんか再生ボタンが
あって、そう
へえー、そうなんだ、
そういうのがありましたね。
じゃあまさに歌のフリーマーケットさんのやり方な気もする。あとサタラジさんって多分今でもブログに投稿されてますよね。どうだったかな、
なのかな、
小田急線さんが結構そういうの詳しかった気がするけど、
アスゲーさんもそうですよね。
あ、そっか、
じゃあ
みんなこう個人ブログを持つのがスタンダードだったのかな。なんかねじまきさんも、まあ、いつものやつとは別のこう、ポットモットニュースとか配信されてるけど、その、まあ、全然アンカーがなかったから、そのウェブサーバーを自分でこう勉強して借りてお金払ってっていう風にしないといけなかったっていう、だからそういう意味では、まあ、聞く方も難しかったけど、配信する方も難しかったんだろうなっていう、まあ、これは知名度とか人気とかクオリティよりもそもそものその、まあ、技術としてのこう、まあ、進化がちょっと間に合ってないところがあったのかな、やっぱり。でまあそういうところってもちろん今はほらアンカーだったら1個ポンってアップロードすれば、アプリ純正にも行くし Spotify にも行くしっていう、その自動同期じゃないですか、その RSS フィードの、すごく互換性があって、あれもなかったから、だからいっぺんに1個のやつをこう5箇所にアップロードしてみたいな、なんかそういうことをしてる人もいたんだろうな。でもまあ総理屋さんとか今でもサウンドクラウドにアップロードされてるわけだから同じことを続けてるんだろうな。でそして個人的にパイオニアを知りたいのはハッシュタグですね。これ誰が始めたんだろうな。僕はユウスケさんが不思議ナイトで使ってるのを見て、あ、こういうやり方あるんだって初めて知ったんですけど、2年前の、まあ、夏の入りぐらいに、そっか、みんなこうやって見える形で感想を投稿してもらうんだなっていう、なんかその、なんだろう、コンビニ の入り口付近でこう雑誌置いて、中に人がいるからじゃあ入ろうっていう風にする感じで、うん、この番組聞いてる人がこんなにいるんだっていう、なんかその、うんうん、こうなんだろう、人気度合いを見せることにもなるじゃないですかそれって、
うんうんうん、
だから有効なんだなって、
うんうん、
あとは自分と違う感想を持ってる人もいますもんね。なんか、
うんうん、
僕もたまにあのアニコビンっていうサイトでアニメのあのなんかリアルタイム感想みたいなこうつぶやいてるやつのまとめサイトみたいなの見ることあるんですけど、なんか他の人はどう思ったのかなっていうのを知りたい人多かったんだろうなっていう、まあそれもツイッターの普及の恩恵ですけどね。個人的になんかハッシュタグに使われてるその省略言葉が4文字以内だった方が馴染むんだろうなって感じがします。この番組もハッシュタグ用になんとなく省略してますけど、ゲイテネっていう風になんかそれで良かった気がするというか、なんか結構4文字以内ってポイントな気がするんですよ僕。コンビニとかリモコンとか、なんか5文字になった瞬間人間は長いって感じるんだろうなって。いやクラシック音楽でもこれそうなんですよ。なんかあのベートーベンの交響曲7番みんなベートーヒチっていうし、あのモーツァルトのレクイエムモツレクですからね。なんか美味しそうですけど、ドヴォルザークのチェロ協奏曲ドボコンですからね。わかんないもん。ピアノソナタピアソナだしっていう、なんか4文字ないだと多分日本人しっくりくるんだと思うんですよ、
うんうんうん、
だから逆に流行るハッシュタグを作るために4文字なりしなくちゃいけないって相当削らんといかんなって思ったんですけどね、うんうんうん、高橋さんもハッシュタグでの投稿をかなりされてると思いますけど、それも来始めてすぐから始めました、はいはい、あ、みんなこういうことやってんだ、じゃあ自分もみたいな。
あーでも感想とかお便りはいつからだろう。
そもそも例えばゲイポーの感想をつぶやくときはゲイのアカウントを作ってないとダメですよね。僕本名のアカウントを持ってますけど、それでゲイポーの感想をつぶやいたらバレちゃうし、
はいはい、あ、そもそもツイッターっていうかゲイ活動をあの本名でやってなかったから、
うんうん、
ずっとそのたかしっていう名前をつけたまま生活してて、うんうん、でツイッターもたかしで最初始めてて、でそのアカウントであの感想ツイートとかし始めてて、でもあの自分の番組始めるときに新しいアカウント取って、でその後はそのアカウントで感想ツイートもするようになった感じで、
うんうんうん
うん、
あ、僕はツイッターを使い始めたのは大学生になってからか、だから2017年か、
うんうんうん、
なんかそのラジオのその情報の拡散がもう今ツイッターが一番じゃないですか、ダントツじゃないですか、うんうん、だからまあ LINE までは普及しないけど、でもツイッターも普及しなければポッドキャストの普及もできないんだなっていう感じですよね、うん、ツイッターしかないですよね。まあインスタとかもやってる、あとはノートとかもやってる人はいるけど、
うん、
まあツイッターのあのちょっと、まあ、パワーにはどれもかなわない感じはありますね、
うん、
ということで、まあ、ここまでがガスセライの話ですね。はい、歌のフリーマーケットの2007年から、個人的にはあのやる気ありみせんさんまでだと思ってます。
はい、
あのまあ、この辺がちょっと難しいんですよね。ソウリエさんはやる気ありみさんも次の第二世代に入れてたから僕は難しかったけれど、
うん、
ただまあその僕はちょっと今回ローソンさんの意見に寄せてみようと思います。あの、
はい、
若手以降が第二世代っていうのにちょっと、はいはい、まあ今回はとりあえず、まあ、あのまあ確定じゃないですけど、まあ、暫定的にそうしてみたいと思います。なので、はい、まあワンタロウさんだったり、柴色さん、そして、やる気ありみさん、でこう最初にお話しした、アスゲーさんみたいな、あそこら辺をまあ、あ、はい、そうですね、まあ、うん、2007年から2016年まで、まあ、10年ぐらい をちょっとゆるっと、まあ、元祖世代として見ようかなと思うんですよね、はい。まあ、なんかここらですごい長くなっちゃったなっていう感じはあるんですけど、まあなんでしょう、例えば悪いけど日本史でいうところの縄文時代かなと。
まあ黎明期ですね。
やっぱり情報が少ないんで調査にもちょっと限界はあるので、うん、まあ、ここはこう、うん、一気には調べられない分、まあ、ちょこちょこですかね、はい。なんかまあそんなことを言い出したらちょっとゲイポの中の考古学ができそうなんで、ちょっとこの辺にしておきましょう。はい、じゃ次に第2世代ですね。まあ、2017年からまあ2年ちょいぐらいだと思ってます。まあ、ローソンさんのブログの情報と、それから結構ね、アンドロイドの人で、あの Google ポッドキャストを使ってる人をたまに見かけるんですよね、うんうんうん。でその Google ポッドキャストが、アプリとして加わるタイミングが、まあ、今となってはこう主流となってるあの Spotify とか Amazon に比べて早かったんですよね。2018年 の、 あの6月にもうポッドキャストの Google バージョンのアプリができちゃってるんで、まあ、やっぱさすが天下の Google、 あの音声コンテンツがこれから人気になるっていうのを何か読んでたのかもしれないですね。で、まあ、もう一度お名前を出しするのが玉川さんなんですけど、はい、なんかあのあんまりこう強く意識はしてなかったんだけど、なんか僕自分の番組つけ終わった後に、あ、なんかそっくりになっちゃったって思って反省したんですけど、ゲイバー玉川っていうのが自分のゲイ喫茶店の列がなんかそっくりになっちゃったなって思ったけど、まあ、そんなにしてはしてないです。なんか、うん、あのこの人はなかなかのこうリスペクト精神持っているなっていうふうに思われた人もいるかもしれないけど、なんか そこまでではない感じでもある。いやでも存在感はすごく大きかった。で、まあこの番組はその、モッキーさん、今確か D ハントにいらっしゃるモッキーさんと、はいはい、ローソンさんのお二人で、うんうん、やられてる番組だったんですけど、
はい、
まあやっぱりそのローソンさんのそのなんかアクティブレベルがすごすぎて、あの、うんうん、最初のほらあの海ラジさんにまあ確か呼ばれてのそのアクターでの公開収録から始まって2回にわたるあのゲイポサミット、高橋さんは2回目の方にいたんですよね。なんかなん
ですか、そうですね、 PRPG 2019年11月のですね、うん、はい、
ブタキノさんが確か脚本だったと
思いますけど、あ、そうですそうです、
うんうん、
はい。
とそれから YouTube 企画の、まあ、コロナになっちゃってからのこうおうち時間のゲイポハウス、
はい、
確か全部で17回あったかな。で極めつけは LINE スタンプですよね、うんうん、僕は買ってないんですけど、うんうん、そこまでやっちゃうっていうこの行動力はね、ちょっと今のところローソンさんこそういう人はいないだろうなって思ってますね、うんうん。こんだけゲイポに特化してゲイポ配信者集めてできるっていうこのちょっと何ですかね、バイタリティの強さっていうのがちょっとこの人は本当にすごいんだなって思いましたね。でまあこんだけ活動的な人だから、まあツイッターでね、いろいろハッシュタグ投稿もされてて、高橋さんの告げも確かあのローソンさん投稿されてたと、
ね、ああそうですね、
うんうん、まあそれはとてもいいんですけど、その崖芸さん の、 あの配信で笑っちゃったのがアバズレベーコンっていうあの名前、
うん
うん、よくそれでなんかあのずんださんもなんか冷めたトーンで、うん、ローソンさんね、うんうん、あの辺もなんかちょっと面白くて、まあ仲がいいからだと思うんですよね、
うんう
ん。で、まあ後でこのエピソード の、 あの説明文にも書いておきますけれども、ローソンさん の、はい、あのまあ個人ブログを持ってらっしゃったんだけど、まあさすがフリーのウェブデザイナーだけあって、あの、はい、すごいなんかプロ仕様 の、 あのなんかブログを、この玉川さんのブログ作ってて、なんか、まあ、多分なんか凝り性だと思うんですよ、ローソンさんもなかなかの、だから、うんうんうん、それでまあうん結構細かいところまでなんか妥協せずに、多分ね凝り性っていう意味ではね、あのドサンコのショコラさんも同じだと思うんですよ。 だからタバスコ2人響き合うんだろうなって。仲いいですよねタバスコ2人は。なんか小さいことを気にしてしまう性格同士で、なんかこう YouTube の生配信とかで、あ、ここ2人はなんかすごい価値観に出るんだなって僕はちょっと勝手に思っちゃったんですけど。でまあそこのまあコラムの中にまあゲイポの紹介のコーナーがあったんですよね。なんか途中でどんどん増えて、番組が増えてきちゃったから、ローソンさんもあらら、これも、あ、これも増えた、あ、これも増えたっていうふうに、大変だったのかなって。なんか半年ごとに更新されてたから、すごいなんか調査量だなと思ったんですけど。でまあさっき若気さんがこの第二世代の始まりと言ったんですけど、これはそのローソンさんの記事の中にゲイポッドキャストセカンドウェーブっていう言葉が入ってたからです。だからこれを採用したんですけど、でなんかまあなんだろうな、まあ、番組は今と比べたら少なかったけど、そのなんかこの2017年っていう年がゲイポにとってとても大事だったんだろうなって思うんですよね。まあ、一回おとふとさんともコラボしたことあるんですけど、ブタキノさん、あ、当時はブタキノさん、今はキノさん、ゲイポバブルっておっしゃってて、でなんかそれが弾けたっていう風におっしゃってたんで、僕のイメージですけど、そのゲイポバブルが弾けたっていうのは第二世代の終わりを意味してるっていうことなのかなって、まあそれは今のだから言えることですけど、っていう風に取ってますね。そして、まあ、今お話しさせていただいたズンタとコーディの若気の至りが2017年の1月配信なので、まあ、ここからをちょっと、まあ、第二世代にしてみようかなって思うんですけど、で、まあ、アンカーのアプリは2015年にもスタートしてるんですって。だから結構歴史長いけど、やっぱそのスポーティファイが買収するまで知名度上がってこなかったみたいで、それでコーディさん自分の番組の中でポッドビーンっていうやつを使ってるっていうふうにおっしゃってましたね。なんか僕はあんまり若手の至りを集中して聞いてはないんですけど、途中なんか公開収録してましたよね。どこだったかな、
あ、多分最終回とか、
あれ、じゃあ僕は第40回台の配信で聞いたので、
じゃあ2回くらいやってんのかな。
あ、2回やったんだ、すごそうだったんだ、
うん、多分。
なんかパネラーいましたもんね、なんかゴンスケさんとかおみやさんとか、なんか40回
なんか最後の方の記憶が自分は強くあります。
あ、そっか、
ゼンタ君がその、はいはい、留学することが決まって、うん、その一旦番組をお休みするっていうやつの手前でちょうどその番組を100回迎えるっていうので公開収録、あ、オフ会プラス公開収録みたいなのをやってるのを放送にも載せててっていうのが多分最後だと思うんですけど。
でもこの番組がね、女性アイドルでいうとこ松野聖子的なポジションだと思うんで、ちょっとそのな、これちょっと聞いておかないとな。確か僕が言った方のその40回台の公開収録の情報がローソンさんのコラムに載ってたんで、それで多分僕はそっちの方が印象が強いけれど、まさか2回やってたとは、すごいなこっちも。でまあ名物リスナーっていうのがいますよね。まあ、さっきまあ、さっきのほら僕が、まあ、公開収録でパネラーがいたという話で、その時にゴンスケさんも確かいらっしゃったんだけど、まあ、ゴンスケさんも、確か、送迎さんのお便りでよく家の中のものを壊したシリーズを投稿されてましたけど、
あと彼氏さんがね、
彼氏の方が、あ、そうか、とてものんきすぎる彼氏さんとののけ話と、いろいろ、まあ、ゴンスケさん確か送迎さん第、80回の名古屋スペシャルで登場されてたから、この回好きで結構聞いたんですけど、で、まあ知る人ぞ知るアマンさん、なんかこの世に3人ぐらい存在してるんじゃないかって思っちゃうぐらいいろいろ聞いてるアマンさん、 すごい知ってますもん。なんか何回そこで聞いてんだろうって、聖徳太子みたいになんか両耳で2つ違うの流してんのかなとか思ったんですけど、何歳かも分かんないポッドキャストかの神ですね。と、名古屋の、あのライズのトップのチャオさん、そして、まあ、もちろん高橋さんもプロポッドキャストリスナーですもんね。
はい、
あと個人的に気になるのが、まあ、台本にも書いてるんですけど、昭和の兵隊さんですよね。
はいはいはい、
まあ、ガキゲーさんにも出てたし、あと玉川さんにも出てたから、その ゲストで、
うんう
んうん、で確かその昭和の兵隊さんもなんか海外に留学してって、でなんとなくこう、うん、ポッドキャスト検索して自分と同世代の人が話してるような番組を見つけたかったっていう風に言ってて、
うんうんうん、
でそれでまあなんとなく見つけたのがガケゲーだったということだったんですけど、うん、確か昭和の兵隊さん兵八じゃないかな僕ね。でまあコーリーさんが一時期ちょっとすごくやられてたじゃないですか。それでやっぱり誰よりも心配して、このゲイポの世界を作った人だから、うん、やっぱりずっと、うんうん、ゲイポの中でなんか存在感出しててほしいみたいなツイートをしてるの見て、僕はちょっとそれで感動したんですけど、
うんうんうん、
なんかこれが本当の応援なんだなって思いましたけどね、
うん
うん、なんか自称ノンテみたいですけど実際どうなんでしょうね。
まあそこはちょっとノンテさんですよ。
ノンテさんですね。
ですです
あんなにね、ゲストにも出てお便りも書いてる人だけど、
うん、
でまあそしてまあ細かいことだけど、コーリーさんが若気の時はナボ志望で、ここでになったらちっちゃいに変わるのかなっていうのと、あと
名前の表記、
そうそうそう、うん、ね、ローソンさんも玉川がシーズン2になってから山崎っていうそのペンネームプラス名字みたいなのができたのかなっていう。しかもこのザキは大きいじゃなくてタツですから、これもちょっとしたこだわりですよねきっと。ごまかすぎるから。あと宗平さんがね、ポッドキャストはびっくりマークついてるんだけど YouTube チャンネルはびっくりマークついてないんですよ確か。そこも付け忘れなのかそうしてるのか分かんない。そしてこれも細かいんですけどね、確かこれも宗平のすぐるさんが指摘してたおみやさんがいろいろ名前が変わるっていう、確かこれも僕がオプチャンの中で質問したことだと思うんですけど、もともとおみやさんっていうツイッターのアカウントがあったのかな。
いや最初多分最初はシバです。
あ、最初がそうなんだ。
脱力サラリーマンの
本音っていう
やつの時が多分シバでやってて、
うんうんうん、
で多分その中の途中でおみやになったのかな。
え、あそうだったっけ。
なんかそれと同時並行で今日何喋るを始めて、
うん
うんうん、だから多分途中でおみやになってて、うん、今は豊さんになってる。
あ、そうそうそう、同時並行じゃなくて一つながりだったんですかね。僕はてっきりおみやさんが一番最初だと思ってたので、その
多分確かそうです。
別れのイタリーの時のパネラーだったのと、あとそれから玉川さんのどこか30回あたりでこうボードゲームをただするだけっていう回で、うんうんうん、お宮さんがお宮ってみんなに言われてるっていう、
あ
だからニックネームなのか、その自分で言ってるものではないやつ。
あ
どっちかな。
で本名に近づけた結果がトヨって言ってたので、うん、それまでは何も関係なかったからって言ってましたけどね、
うんうん、トヨっていうのも結局確か今ツイッターの表記はカタカナになってるけれど、ラジオの中でひらがなだったかな。コタさんもラジオ始めてからコタになったけれど、もともとすぐるさんと係があって YouTube にも出てって、その時は確か、はいはいはい、カタカナでコウタロウだったから、だからまあラジオ用に、
うん、
ニックネーム周りから付けられてたものじゃないものにしたんでしょうね。
うんうんうん、
ま まあ、ドイツ人物だって知った時はすごい驚いたけどおみやさん、あ、そうか、
あ、そうか、テンション違いますもんね。
あー、まあ、そうか。
うん、
脱サラなくなりましたよね。なんかどこ探してもなくなっちゃって、
あ、そうそう、消しちゃったんですよ、
本当にね。なんか、うん、え、消しちゃったのって番組他にも、例えば生丸さんのしょうもないととかすごい好きだったのに、はいはい、なくなっちゃったからな。
うん、
いや、びっくりしましたもん、しょうもないとさんも。なんかいかにこう、なんか他人から見てもエレガントなこう、あのゲドの吐き方をするかとかさ本当にあのしょうもない感じが、そのトピック選びがうまかったですよね。そこは小田急線さんもすごい褒めてましたけど、
うん、
な
んか
あとなんか、なんだったかな、ほら、ハロウィンのなんか劣化版みたいな、説明しないとわからないやつで、確か生村さんがそのプライベートで、沖縄から羽田空港に帰ってきたら意外と寒かった人っていうネタで、アロハシャツの上からうん、あのジャージ着てるっていうのを仮装しててハロウィン仮装のネタがそういうなんか訳あり、うん、あ、そう、訳ありハロウィンって名前だったかな、何だったかな。で、その生村さんがその訳ありハロウィンみたいなやつに参加してるところにテレビカメラが入って、でそういう仮装してる、生村さんを爆笑問題の太田さんが突っ込んだんですって。だからそれがすごく、うん、もう一生ものの思い出だって いうのを見て、そのセンスがいいんだなってその時思いましたけどね。たった一人で70回も配信して本当にすごいと思ったけど、で、あと、まあ、これも細かいんですけど、サタラジさんのサタデイが、なんか場所によってDAY の大文字アルファベットが半角なのか全角なのかが違うっていうすごい細かいこと気にしてるけど
うん、でも確かにハッシュタグだと大文字ですね。
あれ、ハッシュタグってサタラジじゃなかったっけ。
あ、2つあります。サタラジとサタデーラジオフィーバーの2つあって、ツイッターを見るとそっちは大文字表記になってます。
もともとやっぱパソコンで配信されてたから、そのなんだろう、大文字の方がもしかしたらそのなんか金文字入力でそのままいけるんですかね。そう、わかんないけれど、
うん、
もうスマートフォンだったら確実に感覚の方が使うけれど、
うん、
ネーミングの話まあすごい細かいけどということで、まあいろいろ今まで第二世代濃く紹介してきましたけど、すごい喋っちゃったな、はい、あ、もう1時間になりそうまあねじまちさんの番組と、それから生丸さん、そして、あつおすさんですね。あつしさん、あ、違う、おすぎさんの方か、おすぎさんの方が、ゲバハウスと、それからどさんこさんのゲストでも来てと
か、あ、出てましたね、うん、はい。
でびっくりしたのが、厚さんが、まあ、プロのジャズピアニストですけど、玉川さんの最後の方で、そのなんか、セーブザ2丁目っていう企画があった時のバックミュージックのピアノ演奏がこの厚さんだったってい
う。あ、そうだったんですね。
うん、 YouTube のところに名前載ってるのを見て、なるほど、これはとてもいいつながりだなっていう風に。なんか最後の方結構力合わせてたじゃないですか、ゲーパーハウスも。楽曲をブタキノさんが作曲したやつを、まあ、ジョコラさんが結構、まあ、編曲して、で動画の編集はローソンさんがやって、あとは企画の取りまとめはショコラさんでっていう。 LINE スタンプもね、なんかなんだろう、企画とか、まあ、取りまとめはローソンさんだけど、絵師が3人いましたよね。
あ、はいはいはい、
ずんたさんと小宮さんと、あと小田急線さん、
そうですね、
だったかな、はいはい、なんか僕はあんまりちょっと絵を見慣れてないので、分かる人は多分どれが、はいはい、誰が描いたのかっていうのがなんか分かるらしいんですけど、僕はちょっと
分かります、
分かるんだ
、はい、
確か高橋さんの場合ってもそもそもずんたさんにお願いしてましたもんね。
あれ有用ですよね、アイコン、はい、そうです、そうです。
いやー、すごいな、もう今ではかなりのもうプロフェッショナルとして、ね、
はい、
もう地位がありますもんね、ずんたさん。 で文字入れはローソンさんだったそうです。LINE スタンプの、
ああはいはいはい、うん、
まあこれがもう何でしょう、LINE スタンプは2019年の8月ですね、
うんうん、
発売が。すごいな、こんなことやっちゃうって、
うん、
で、ドサンコ GBA と、
はい、
はたぶさん、そして、はい、こういちさんですね、はい、関西の方の芸法、こういちゃなんですが、はい、あ、なんだったかな、関西芸法収録みたいなのありますよね、こう結構4番組で固まってるじゃないですか、全部。
あー、そうですね、
アスゲーさんと、このこういちさんと、あとおねじまきさんと、あと、あ、大輔さん、
あ、そうですね、
あ、
そうですね、
僕そこの忘年会収録を聞いて、うん、あ、他の配信者と関わりたいっていうきっかけはあの配信でしたね、今思うと。
あ、
高橋さんとコラボ、あのもう2年前か、恐ろしい、うん、あれが実現したのも今思えば、うんうん、あの4番組合同配信だったかなっていう、そのゲーポ配信者っていう共通点でこんなやってつながれるっていう感じ、うん、そのマッチングアプリのリアルとは全然違う種類なんだけど、うん、仲間が増えるってめっちゃいいなって思っちゃったので、ちょっと憧れましたね、あれは。
うん、
うん、ということで、まあ、長々と話しちゃったんですけど、2017年の最初の方から、はい、まあ、2019年の途中あたりまでを、まあ、僕は第二世代で見てます。多分これが総芸さんだとまた違いますよね、はい、この第二世代の途中でなんか分割してた気がする。
うんうん、
だからまあそこで多分1個ずつずれて、僕は今回のプレゼンではあの第4世代までなんですけど、総芸さんだと第5世代まで行ってましたよね、なんか、
うん、
第5世代
結構、
うんうん
うん、細かくやってたような気も、う
ん、
はい、
僕の場合は第2世代以降は基本的に2年スパンぐらいの感じですね、なんか